皆様方の熱いお祈りを心より感謝いたします。それでは聖書を拝読したいと思います。パウロのシリーズを学んでいきたいと思います。人の働き第9章の一節からパウロが救われる箇所9節までをまず拝読いたしたいと思います。9章の一節でございます。人の働き第9の1、パウロがサウロという名前がつけられていた時のことでございます。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に向いて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よあなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。サウルは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった。一言だけお祈りします。天のお父様、私たちは今日から使徒パウロの生涯を学びますけれども、今日の御言葉を祝福してください。パウロの改心を学びます。どうぞ聖霊が御言葉を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。改心というのは悔い改めてキリストを受け入れることでございますね。このパウロの改心はキリスト教の歴史の中で重大な出来事だと言えます。それは彼の改心によってキリスト教がユダヤの国を超えて、世界に広まっていくようになったからでございます。もし彼が救われていなければキリスト教の歴史は違うように流れていったんではないかと思われるぐらいでございます。そして世界の歴史も今よりも違っていたかもしれません。それほどパウロの改心というものは本当に大きい出来事でございました。今日は3つのことを改心について学びたいと思います。まず1つはパウロの改心の前でございますね。彼がクリスチャンになる前、それはキリスト教の迫害者であったということでございますね。彼は ユダヤ教のパリサイ派と言われる立法に厳格な、まあ、信者でございまして、旧約聖書にとても精通していた人でやったわけでございます。ここ指に挟んでいただいて、ガラティア書の一章の13節14節を見ますと、このように彼は証をしております。ガラティアの第1の13でございます。1の13、以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でしたと。この証を見ましても、彼は本当に熱心な、ユダヤ教徒であったということが分かります。ついでに、すぐ後のピリピ書の、3章5節6節も見ますと、彼は自分のことをピリピの人たちに言っております。ピリピの第3章の5節6節でございます。5節、私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。まあ、このように彼は、まあ、ユダヤ教の教会の中ではもうエリートで、まあ、あったわけですね。しかし彼は旧約聖書によく精通していましたが、旧約聖書の神がイエス・キリストとなってこの世に来られたということが彼は分からなかった。だから迫害したわけなんですね。彼の迫害についてはですね、まあ、ステパノの殺害の中心人物であったことが分かります。使徒の働きに戻りますと、第7章の57、58でございますね。使徒の働きの第7章の57、58にステパノが石で打たれます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。それだけではなく、彼はキリスト者を捕らえて牢に入れていた。このことが使徒の働きの第8章の3節に記されております。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れたと書いてあります。本当に無差別にクリスチャンであればとにかく捕らえて牢に、まあ、入れていたわけでございますね。これに関してですね、使徒の働きの第26の9節使徒の働きの第26の9節で自分の口で当時のことを証しをしております。使徒の働きの第26の9から11節でございます。使徒の働きの第26の9、 から11。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司たちから権威を授けられた私は多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、しいては皆を汚す言葉を言い合わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついに国外の町々にまで彼らを追跡していきました。怪我仕事まで言わせていた。本当に彼は非常な迫害者であったということが、まあ、分かります。国外というのはパレスチナの外の町々でございますね。そういうようにまあしていたわけです。そうして彼はダマスコまでまあ出かけていくわけです。それが今日開いた聖書の箇所であるわけです。9の1から2を見ますと、このようにルカが記しています。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしを殺害の意にもいて大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったと。まあエルサレムからダマスコまで200キロあると言われているんです。そんな遠いところまで出かけて行ってクリスチャンを見つけて縛ってエルサレムにまあ連れてくる、そういうことをやっていたわけですね。彼がいかにクリスチャンを憎んでいたかということがまあわかります。クリスチャンを迫害することを喜びとし、またそれが神に喜ばれることだと、そういうように彼はまあ思っていたわけですね。ですから改心の前のパウロというのはキリスト教の強固な迫害者であったということでございますね。では次に見たいのはパウロの改心の時でございますね。それが9章3節から5節にまあ書いてございます。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よあなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。このように言われたわけですね。まあ、彼がダマスコの近くまで行った時ですね。まあ、他の箇所で自分の体験を明かしている時はそれは昼頃であったと言っておりますね。まあ、ダマスコの近くまで行った時に、突然、復活のイエス様が彼に、まあ、現れたわけですね。その様子はですね、超自然的なことでして、天からの、まあ、光、神の栄光の光が彼を、まあ、巡り照らしたわけですね。イエス様が彼に、まあ、現れられた、まあ、時であったわけです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えなかったと、まあ、書いてあるわけですけれども、パウロは声も聞こえて、まあ、イエス様も見たということですね。イエス様の方から 彼に現れてくださったわけです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。イエス様の方から迫害しているサウロに近寄り、そうして呼びかけられたわけですね。これはもう全く神様の恵みとしか言いようがないと思います。もう罪を犯している最中なのに、その彼をイエス様が追い求められて、イエス様の方から優しく声をかけられたわけですね。ここで私たちは、彼が救われるために3つのステップがあったことを見ることができますね。その一つは何かというと、彼はイエス様と個人的に出会ったということですね。イエス様の方から彼に声をかけられたわけです。それに対して彼は答えたわけですね。ここでですね、本当のキリストとの出会いっていうのがあることがわかりますね。信仰を持つためにキリストとの出会いというのは非常に大事なことなんですね。クリスチャンだとおっしゃる方でもですね、出会いがもう一つはっきりされていない人もいらっしゃることは残念ながらあることは事実です。聖書のこともよく知っておられます。キリストの物語も知っておられるんですが、出会いというものがもう一つはっきりしていない人があるんですね。出会いというのはですね、これは私とあなたの関係で一対一で出会うものであるわけです。これは罪人としてもう出会っていかなければなりませんですね。人格と人格の出会いであるわけです。サウロ、サウロという呼びかけがあったんですね。それを聞いたんですね。それに対して彼は応答したんです。どなたですかって。そしたらイエス様は、私はあなたが迫害するイエスであると言われたわけです。そしてまたそれに対して応答していったわけです。皆さん、これはですね、信仰生活でもう本当に大事なことなんですね。日曜学校の時からずっと教会に子供の時から行っておられる方は、キリストのことや聖書のことを知っておられるわけなんですね。しかしですね、私とあなたの関係で出会うということが非常に大事なことです。このことがなければ信仰の確信というものがない場合が多いです。これは本当に大事なことなんですね。個人的な出会いがあったということです。それともう一つ体験したことは、イエスの愛が分かったということなんですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかって。彼はですね、キリスト教徒を迫害しているわけですね。普通であればそのようなことをすれば罰したり裁かれたりして当然なんです。ところがイエス様はそれをされないで、彼を愛して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと裁かないで呼びかけられたわけですね。そして彼はもう本当にキリストがこんな私のような人間を 愛してくださっているということが分かったわけですね。それが二つ目のステップなんですね。それともう一つは自分の罪が分かったということでございますね。本当に私は許されがたい罪人であるのに、キリストは私を愛し許してくださった。私は本当に罪人だ。彼は罪の悔い改めっていうことがここであったわけですね。改心ですね。救いですね。これのためにですね、この三つのことは必要だと思いますね。キリストと人格的に出会う、私とあなたの関係で出会う、一対一で出会うということです。辻井兄弟がですね、先月なんですけどね、私のテープを聞いて救われたんですね。彼はその当時東京芸大の学生だったんです。私は幕張という教会でメッセージをしたんです。その時のメッセージを聞いた人がその教会におりまして、辻井さんは芸大の学生だったんですがバイオリンを教えていたんです。で、その生徒さんが証をしてこれを聞きませんかと勧めたんです。辻井さんは小川宗五郎とテープにはカセットテープに書いてあるんですが、私全然知らないんですね。それを繰り返し繰り返し聞いたそうです。もう擦り切れるほど聞いたそうです。そして彼は信じるんですが、彼は自分の家で教会へ行く前に信じたんです。彼がドイツから手紙を送ってくれたんですね。それを送ってくれた手紙に私はね、これ誰だ辻井って、で読んでみて分かったんです。実はこうこうなんです。そして私は桜の家で自分の家で正座して信仰によって一対一でイエス様を仰ぎ見て、イエス様、私は罪人です、私はあなたを信じます、私を救ってください、もちろんその間神の聖霊は自分に語られているんですね。やり取りがあったんです。彼はその祈りで救われたと言ってました。教会行ってないんですよ。聖書のことはあまり知らないんですよ。メッセージその一本しか聞いてないんですよ。繰り返して聞いてるんですけど、私はメッセージの中でどうしたら救われるかと言っていますね。イエス様を信じる人は救われるということを言っているわけです。で、彼はその言っていることを聞いて、そして自分でイエス様と私とあなたの関係で正座した状態で向き合って、イエス様信じます、彼はそれで救われたわけですね。愛する皆さん、これ非常に大事なことです。クリスチャンホームのお子さんは、ね、お子さんはイエス様と出会われているかよく見守ってあげてください。イエス様と出会っていたら試練にあっても守られると思います。守ってくださると思います。それはイエス様が 捕らえられているからです。本当に出会いというものは大事なものです。信仰は知識じゃないですね。実体験なんですから。パウロはいつ改心したか、罪を犯している最中、ダマスクへの途上でキリストが現れてくださった。キリストから声をかけられたんですね。神の愛が分かった、自分の罪が分かった。そこで彼は本当に改心した。こういうように言えますね。第二コリントの第五章の十七節、第二コリントの第五章の十七節ね、有名なお言葉です。誰でもキリストのうちにあるなら、キリストを信じているなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう、すべてが新しくなりました。パウロはダマスコへの途上でイエス様に出会ったわけですね。改心したんです。悔い改めたんです。曲がり右したわけです。方向転換した。イエス様を受け入れたわけですね。それから彼は全く迫害者から今度宣教者の方に変えられていった。これはもう神の奇跡の御業だということが言えると思うんですね。もう一つ、パウロの改心から二つのことを学びたいと思いますね。その一つのことは、キリストの愛は無限であるということを学ぶことができると思いますね。パウロは自分で証しを第一テモテの一章の15から16でしております。第一テモテの第一章の15-16でございます。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉はまことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。これはですね、当時のクリスチャンたちの格言であってですね、それを信者たちは言っていたわけですよ。彼は未信者の時から多分その言葉を聞いていたと思います。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。でも彼は耳を貸さなかったと思いますね。しかし彼は自分で体験したわけです。そしてそれが本当に真実だということが分かったわけです。そしてこのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。とこんな人間でも救われますよと、こんな人でも救われるんですよという 見本のために私は救われましたということを、まあ、言っているわけですね。神の愛は無限である。どんな人にも神の愛は及んでいるということですね。神の愛の手が届かない人はいない。私たちはこの罪人の頭と、まあ、自分で言っているわけですけれども、迫害者の指導的な役割をしていたパウロが改心した、全く生まれ変わったということからですね、キリストの愛は無限であるということを学ぶことができると思いますね。それともう一つ学ぶことができるのは、キリストが人生を変えるということ、キリストが変えるんだということを学ぶことができると思うわけですね。彼は教育があったんですね。でも教育で彼は変わったわけじゃないわけです。彼はですね、当時の最高の、まあ、教育を、まあ、受けていたわけですね。現在風に言えばですね、もう高学歴の人の、まあ、代表であったわけです。それでも彼は救われていなかったんですね。岸本正成先生がですね、まあ、高校の先生の時に救われて、この教会で、そして牧師に、まあ、なられたわけなんですけれども、あの先生がよく言われていましたね。教育で人は救われない、教育は人を救わない。教育は大事なんですね。でも教育で人は救われないとよく言われていましたが、本当にその通りだと思いますね。教育をやっても人生変わらないです。教育は素晴らしいですね。でもそれで人は救われることはありません。また宗教も人を救うことはできないです。彼はですね、ユダヤ教にも最も進んだ人だったんですね。しかしながらですね、彼は満たされていないです。救われていなかったですね。宗教というのはですね、本当に人を迫害する方向に持っていきますね。人は教育で救われないです。人は宗教で救われないです。人は神の御子イエス・キリストによって救われます。万物を創造された神でありながら、私たち罪人を救うために人間の姿になってこの世に来られ、私たちの罪を負い、私たちの身代わりとなって十字架で死に、罪の代価を支払い、葬られながら三日目に死者の中からよみがえり、永遠の命を与える救い主の保証を示された、そのイエス・キリストを救い主と信じる、キリストを心の中に受け入れる、その時神の聖霊は私たちのうちに永遠の命を与え、私たちを救うという出来事が起こるわけですね。パウロを本当に変えたのは教育ではない、宗教ではない、イエス・キリストであった。このことを私たちは学ぶことができますね。本当にパウロは大変な迫害者でしたね。裁かれて当然のような、そんな生活をしていたわけですね。恐ろしい罪人でした。本当に彼は罪人の頭だと言っていますけれども、それは正直な告白だと思いますね。 私のようなものは救われる資格は全然ないと、そういうような、まあ、存在であったわけですね。しかしながら彼は救われたんです。どうしてかってね、改心というのがあったんですね。改心、教会であんまり改心という言葉は言わないんですけれども、救いという、まあ、きれいな言葉を、まあ、使うわけですね。コンバージョン、この完全な方向転換、これを彼はしたわけですね。本当にこれは昔も今も変わらず必要なことで あるわけですね。本当に私たちはイエス様を心から信じたら救われるんです。でも心から信じる中には悔い改めもあるということですね。悔い改めは必要なんです。悔い改めというものがなかったら本当の信仰を持ったかどうか分かりません。悔い改めと信仰を分けることは難しいです。これはですね、二つの車輪のようなものでありましてね、本当の改心、本当の悔い改めというのがあれば信仰がにつながりますし、本当の信仰があったら改心悔い改めもあるはずだと思います。これはですね、本当に私たちは大事なことだと思いますね。そのために自分は罪人だ、自分はこのままであれば滅びなんだ、はっきり言えば地獄だ、私は地獄に行けない、この認識を聖霊によって示される、そうして回れ右する、今まで神に背を向けていたのを回れ右する、そして放蕩息子が私は間違っていました、お父さんの家へ帰ろうと言って回れ右したように、今まで向いていたものに今度背を向けて、今まで背を向けていた神様の方に信仰によって向いて、私を救ってください。これが改心ですね。これが大事なことだと思います。きれいにですね、イエス様は私たちのために死んでくださいました、だからイエス様が死んだら救われます、これ間違ってないんですね。でもこのきれいな表現の中にはやっぱり悔い改めというものはある。そして悔い改めと信仰はこれは同時のものだということですね。それが改心というものだということですね。どうか当教会に来てくれている子どもたちがね、イエス様と出会うっていうね、こういう体験をみんなできるように、そして当教会に来られている大人の方であってもですね、この体験をしていただくように私たちは祈っていかなければならないと思うんですね。多くの方はね、イエス様を信じます、ただ頭の中で信じていました、もう表面的な信仰なんですね。ところが大きい試練にあります。自分でどうすることもできません。そのような時に今までの教えられた御言葉を思い出して、そして神様許してください、私は自分で何もすることはできません、私は今本当に分かりました、私はもう自分で生きることできないことを今本当に分かりました、神様助けてください、こういう体験をして本当の 信仰を体験するようになったということ方大勢いらっしゃると思いますね。今まで何人か の東教会で日曜学校に来られていた方でですね、お引越しされます、ね、そして信仰のない生活されます。家庭まで持たれるんです。今まで 2,3 人ありました。先生、私洗礼ニュータンバプテスト教会へ行っていた誰それです。私今東京にいるんです。私は小学生の頃日曜学校にずっと行っていました。でもいろいろな事情で離れてしまったんです。大きい試練に遭いました。その中でもう一度聖書を見ました。そして本当にどうすることもできない状況の中で祈ったんです。もう涙ながら祈りました。私は神様に立ち返りました。今本当の信仰を持ったと思います。こういうように言われた方ね、今まで 2,3 人あります。感謝なことですね。もうこの教会の中でもね、ずっとこの教会で小さい時から育っていてね、本当に生きた信仰ね、命のある信仰ですね、キリストに捕らえられるという信仰ですね、今まで自分で持ってたんですね。もういらないから、用がないから自分で生きている。でも本当にキリストに捕らえられる、こういう信仰にね、試練の中になったという人おられると思いますね。何年も パウロのようにですね、本当に劇的に救われるということは、まあそれほどおられないかもしれないですね。私の今までの経験でですね、岸本先生もう一遍言いますけど、あの方はここに奥様がいらっしゃいますけれども、先に救われられたわけですね。最初来られませんでした。よく訪問したんです。なかなか信じられませんでしたね。奥様はね、断食して祈ったんですよ。ある時ね、自分で決心されたんですよ。私はね、この方はまだ時間かかるかなと思ったことあったの。なぜかというとね、大きい仏壇を置くスペースを作って洋服ダンスほどある仏壇を入れられることになってたんです。これは大変だなと、まあ思ってたわけですね。ところがある時、私はもう信じましたって。先生、バプテスマ授けてください言うんですね。ちょっと待ってください、まだ一回も教会は来てないのに、メッセージも来てないのに、バプテスマ授けてくださいなんて、そんな初めてですからね。でもね、本当に信じたですね。もうあの方はイエス・キリストを信じるイコール献身でした。献身でした。伝道献身じゃないですよ。でももう本当に全て捧げた。そしてまあ2年3年後で学校を辞めて進学校へ行かれ、牧師になられたわけですが、 本当にそのように救われる人、まあ、他にもいらっしゃると思います。私も1回目の集会で救われましたので、岸本先生ほど豪快じゃない、私はまだまだ全然ダメだったんですけれども、でも私はもうこれ決めたら離れるっていうこと考えられませんでした。ありえない、絶対に教会で、どんなことがあっても教会で、私はそういうように思いましたね。バプテスマを信じた時に授けてほしいと言いませんでした、言いませんでしたけれども、神様の恵みで私は改心というのを体験しました。皆さん改心されています？あなたは改心しておられます？回れ右、悔い改め、献身じゃないです。回れ右して、キリストを心に受け入れておられます。それが改心です。改心しても罪を犯します、失敗します、誘惑に負けます。でも改心したらキリストに捉えられるから、そこから出ることできません。離れることはほとんどないです。なぜなら捕まえられてるんですから。信じてると言ってもね、自分から捕まえているかもしれない。ほで何かであってパッと話してしまうと、こういうようなことはあるかもしれませんね。改心、救いよりももっと具体的です。改心しても妥協することあります、誘惑に負けることあります。でも普通は離れたまま道を行くという、そういうことはやりにくい、できないと思います。なぜなら捕まえられてるから。パウロはね、キリストと出会ったんです。私とあなたの関係で、一対一で、人格と人格で、私たちをね、本当に神の聖霊に導かれて、そのように祝福に預かりたいと思います。天のお父様、今日本当にパウロの改心から私たちにいろいろなことを学ばせていただきました。見てに委ね、イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。それでは295番1節と4節を賛美いたします。そしてこの歌を歌いながら、今日イエス様を本当に信じます、イエス様を信じている者としてバプテスマを受けたい、導かれてるから、また私は全てを捧げたい、何でも神様が心に語られたら、一節と四節の間に前で決心を表明しましょう。一節、なしたまえ長胸すえ